あなたは私を愛するか。この質問こそ我々がいつも自らに問いかけ続けなきゃいけない質問だと思います。私を愛するか。主がこの質問をペテロにされたとき、主が望んでらっしゃったのはただの言葉ではなくて、言葉以上のものを求めてらっしゃったことは明らかです。彼がただそのように口で言うだけではなくて、彼自身がそのようにすべてをもって主を愛すること、そのことを望んでおられたことは明らかです。前回私たちが学んだように、愛する主を三度否んだ後、ペテロはここにいるすべての弟子たちよりもあなたを愛しますとは告白しませんでした。告白できませんでした。それは自分自身の信仰の弱さ、また罪深さを強く認識したからです。しかしペテロは間違いなく主を愛してました。彼は心から主を愛してました。そのように告白しなくても彼が主を愛していたことは明らかでした。なぜそれが分かるのか。彼の生き方です。彼は主によって命じられたように主の羊を飼いました。彼らを養い、彼らを牧しました。しかも彼は命がけで主に従った。かつてはプライドにあふれ自分自身に自信を持ち、人々を見下していたこのパウロ、このペテロ、失礼しました、このペテロ、私は死にまで従うと豪語し、そして彼は失敗しました。しかしそのうち悔い改めたペテロは、確かに彼が言ったように死にまで従い通しました。忠実な奴隷として彼は従い続け、ローマ皇帝ネロによって殉教したと言われています。最後まで主に従い通した。ですから御言葉は私たちに言うんです。主を愛していることっていうのは私たちの行いによって明らかにされるって。この主とペテロのやり取りを記したヨハネは、愛に関する大切なことを私たちに教えてくれます。今日私たちがテキストとしてご一緒に学んでいきたい聖書の箇所、それはヨハネ第一の手紙の3章18節のところです。ヨハネ第一の手紙の3章の18節のところにこのように記されています。子供たちよ、私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実をもって愛そうではありませんか。ヨハネはここで愛そうではありませんか、実はこの言葉は激励を意味します。彼は一緒に愛そうって、一緒に主を愛そうと読者たちを激励するわけです。でその愛に関して彼は二つのことを言います。間違ってる愛と正しい愛です。上辺だけ、形だけで心が伴っていない偽りの愛と、行いの伴った心からの愛を彼は挙げています。ご覧いただきますと、その間違った愛は言葉や口先だけで愛する愛です。心が伴っていない、上辺だけの愛です。形だけの愛です。そして正しい愛に関しては、行いと真実をもって、行いの伴った心からの愛です。ヨハネは言葉ではなく行いをもって愛するようにとクリスチャンを激励します。そして彼がここで激励している愛とはどんなものなのか、このヨハネ第一の手紙の次のページ4章をご覧くださいます。20節のところからこの5章の2節のところにヨハネは次のように教えます。ヨハネ第一の手紙の4章の20節に、神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。目に見える兄弟を愛していない者に、目に見えない神を愛することはできません。神を愛する者は兄弟をも愛するべきです。私たちはこの命令をキリストから受けています。 イエスがキリストであると信じる者は誰でも神によって生まれたのです。産んでくださった方を愛する者は誰でもその方によって生まれたものをも愛します。私たちが神を愛してその命令を守るなら、そのことによって私たちが神の子供たちを愛していることがわかります。ヨハネがここで読者たちに激励を与え、一緒に愛そうと言ったその愛は兄弟を愛することでした。兄弟を愛そう、兄弟姉妹たちを愛そうというわけです。で、なんでそんなことをヨハネが言うかというと、神を愛することと兄弟を愛することは実は一体だからです。それらを切り離すことができないからです。不可分なことだということを教えようとするわけです。ですから兄弟を愛することはまさに主を愛することである、そのように言うことができるわけですし、またそのことをヨハネはここで伝えるわけです。で、今日のテキストを見ていただくと、3章の18節のところ、行いをもって愛そうではありませんかと、ヨハネは行いを強調しています。言葉だけじゃなくて行いをもって愛そうって。で、皆さん、どうして行いがそれほど大切なのかです。優しい言葉をかけるだけ、どうしてそれじゃ不十分なんでしょう。なぜ行いが伴わなければダメなんでしょう。それはこの行いというのが救いと関連しているからです。ヨハネは次のように言っています。兄弟を愛するという良い行い、この良い行いはその人が神を心から愛していることの証拠であり、また同時にその人が救われていることの証拠でもあるって。ヨハネが言いたいのはそういうことなんです。兄弟を愛している人っていうのは、その行為によって、その行いによって、その人が神を愛していること、そしてその人が救いに預かっていることを証しするんだって。逆説的に言えば、兄弟を愛さないという悪い行いは、その人が神を心から愛していないことの証拠でもあるし、また同時にその人が救われていないことの証拠でもあるって。だから行いというものをヨハネは強調しているんです。お分かりのように、行いによって、どんな善行によっても我々は救いに至ることはありません。でも救われた者たちのうちからは善行が生まれ出てくるんです。それは御言葉が繰り返し私たちに教えるところです。そしてそのことをヨハネはここでも私たちに教えるんです。今日私たちが見ていくこのヨハネ第一の手紙の3章の中で、この後半にお話した兄弟を愛さないという悪い行い、これに関してヨハネはある旧約聖書の一人の人物を例えに用いています。カインです。カインです。今から私たちはこの見事を見ていきますけれども、その前に一つ考えていただきたいことっていうのは、前回から見ているように神を愛すること、我々のうちなるすべてをもって心から神を愛することも、また兄弟を心から愛することも、正直言って難しいでしょ。難しくありません。神が望んでらっしゃるように神を愛すること、神が愛してくださったように神を愛すること、また兄弟を愛することは優しいことじゃない。で、それはもう皆さんもよくお分かりになってらっしゃる。ですから今日私たちはどうすればいいのかというのを見ていきます。で、そのために私たち今朝は3人の人物を見ていきます。ヨハネはカインを挙げてますけれども、非常によく似た人物が他にも記されています。そしてご一緒にしたいことは、その3人の人物を見ることによって、彼らの行動に至らせる思考の過程というものをご一緒に見ていきます。なんでこういう行動に至ったのか、どういった考えがその背後にあったのか、そのことを私たちは見ていきます。で、なぜそんなものを見るかというと、そのことによって人間、またあなた自身の罪深さ、そして弱さを再認識することができるからです。弱さを再認識できる。そのために我々は見ていきます。どんなに自分が弱いのか、 どんなに罪深いかを知るためです。2つ目は、あなたが同じ失敗を繰り返さないための教訓とするためです。彼らの失敗を見て私たちがそのようなことを繰り返さないために、私たちはこの3人の人物を今から見ていきたいと思います。もう一度今日のテキストを見てください。3章の18節です。子供たちを私たちは言葉や口先だけで愛することをせずと言っています。言葉や口先だけの愛と。言葉では神様に対してもはいと言ってるんです。でも心ではいいえと。そういう人の話です。兄弟たちに対して全く憐れみの心を持っていない人の話のことです。そしてその実例としてヨハネはカインを挙げました。12節をご覧いただきますと、カインのようであってはいけません。このように記されています。だってカインは悪い見本だからです。彼はここで見るように言葉や口先だけで愛するものだったんです。心が伴ってなかった。で、そのことを今我々見ていきます。もちろんこのカインの話を我々が考えるためには、そのカインの話が記されているところを見なきゃいけません。創世記の4章です。聖書をお持ちでしたらどうぞ創世記の4章のところを開いてください。ご存知のように、この兄のカインと弟のアベル、それぞれ神の前に捧げ物を持ってやってくるわけです。アベルは羊を飼うものであり、カインは土地を耕すものであったことが4章の2節には記されています。カインは地の作物の中から捧げ物を持ってきた。アベルは羊のういごの中からそれも最良のものを、それも自分自身で持ってきたと。このように御言葉が教えます。さて、このカイン、彼の問題点は一体何だったかというと、一言言うならこれです。利己的だったんです。利己的な人物です。他人のことなんか全然顧みようとしない。自分のことしか考えてない。自分の利益だけを追求しようとしている。そういう人物だったんです。自己中心的な、自己本位な、そういう人物でした。そのことは彼自身の行動が明らかにします。イエス、このカインが行動に至るまでの、その過程というものをご一緒に検証していきましょう。まず、二人が捧げ物を持ってきた話をしました。そうすると、ご存知のように、神はアベルの捧げ物を受け入れました。カインの捧げ物に目を留めることもなく、受け入れもしなかったと。さあ、その後です。ご説ご覧くださいます。だが、カインとその捧げ物には目を留められなかった。それで、カインはひどく怒り、顔を伏せたってあります。ご説に。まず彼が どんな行動を取ったのか。彼の取った行動は顔を伏せるという行動でした、ね、でこの行為は偶然なされたんじゃないんです。その行為に至る理由があるんです。どんな理由だったか。御言葉が言うように彼はひどく怒りと書いています。彼の内にあるその怒りというのがこのような行動を生み出したんです。ですからカインの行動を見るときに彼の心の状態が明らかにされます。じゃあなぜ彼は怒ったのか。その怒った原因です。御言葉を見たときに、さっきからお話しているように自分の捧げ物を神様を受け入れてくださらなかった。でもアベルの捧げ物を受けてくださった。それを見たときにカイン自身の心の中に嫉妬心が芽生えるんです。妬みです。自分のものよりも弟の生贄が主に喜ばれた。自分のメンツが潰された。カインは当然自分の捧げ物が受け入れられるということを期待していくわけです。ところがその自分の期待していた結果が得られなかったら何が起こったか。弟に対して、受け入れられた弟に対してこの嫉妬を抱くんです。 ですからこうして見たときに行動に出るには理由があるし、そこには原因があるということです。いいです。そのことを我々繰り返し見ていきます。そうして人間は行動していくんです。次にこの8節の御言葉をご覧いただきますと、しかしカインは弟アベルに話しかけた。野に行こうではないか。そして2人が野にいたとき、カインは弟アベルに襲いかかり彼を殺したとあります。ここにはその怒りという感情が支配した人の姿が描かれています。人の心を感情が支配したとき、次のようなことが起こります。一つはね、人の話を聞けないんです。人の話を聞かない。だって見てください、この6節7節のところで、このカインに対して誰が話をしているかというと、主なる神が話をしていらっしゃるんです。でしょ。そこで主はカインに仰せられたんです。なぜあなたは憤っているのか。これは憤るって日本語になってますけど、先ほど出てきた怒りと同じヘブライ語が使われています。なぜ顔を伏せているのか、つまりその行為がどのような心から出てきたのか、神様にちゃんと見てらっしゃるんです。ですから憤ってますよって聞かなくても、その行動を見たときに主は心をご覧になるゆえに、その心に怒りがあることをちゃんと見抜いてらっしゃる。7節こう言います。あなたが正しく行ったのであれば受け入れられる。ただしあなたが正しく行っていないのなら、罪は戸口で待ち伏せしてあなたを恋したっている。だがあなたはそれを治めるべきである。何をなさったのかって、神様はここでカインに大切なレッスンを教えようとするんです。確かに今回の捧げ物は受け入れられなかった。なぜかというと、捧げる人物も捧げる心も正しくなかったからです。だから神様がおっしゃったのは、正しくなすならば神様喜んで受け入れる。ちょうどアベルがそうだったように、アベルの捧げ物というのは彼の心を表してました。どれだけ神を愛していたのかは、その行為が、その犠牲が明らかにしました。だからここで主はカインに言うわけです。あなたも同じことをするなら受け入れられるって。そうして神様はここにアベルに対してチャンスを与えたんです。彼に対して、神に対して正しくなるためのチャンスです。神に対して心を開くためのチャンスです。そして8節をご覧ください。しかしという言葉で始まるんです。つまり神様はこのようにカインに手を差し伸べているにもかかわらず、カイン自身がその手を拒んだということです。主なる神が話しておられるのに、カインはそれを聞いてません。いいです。感情的になった人ってのはそうなんです。人が何を言ったって聞いてないんです。そんな人知りません、皆さん。怒ってる人のとこ行って何を話したって、その人聞こうともしない、ね。非常に恐ろしい姿です。そういうふうに感情というのはものすごく力を持ってるんです。まさにこの時のカインはまさにそうでした。この怒りという感情が心を支配していたカイン、彼が取った行動を見てください。愚行を行ったんです。非常に愚かなことを彼は行うんです。弟を殺すという。カインの妬み、そして自分のプライドが築けられたことにより、彼が抱いたその怒り、それは実の弟を殺害するという恐ろしい結果を生み出しています。ですから最初の話したように、カインの問題は何だったかって、彼は利己的でした。今私たちはその姿を見てきた、利己的な人物を見てきたんです。なぜなら彼は弟のことよりも、弟の命よりも自分のメンツの方が大切だったんです。だからヨハネは、今日のテキストに戻れば、ヨハネ第一の手紙の3章の12節に、彼は悪いものから出たもので、兄弟を殺しましたと書いています。彼は悪いものだって言うんです。カインは悪いものだって。もっとヨハネの言葉を使って説明するならば、カインは神の子ではなくて悪魔の子であったって。そしてそのことがこの行為によって明らかにされたんだって。 恐ろしい話です。神の子か悪魔の子か、人間はどちらかに属します。ここにいらっしゃる多くの皆さんは神の子でしょう。なぜならイエス・キリストの救いをいただいて罪許されたから。しかし悲しいことにそうでない多くの人たちは悪魔の子であると御言葉は言います。救われていない人たちの特徴、まさに利己的な生き方をする、自分さえ良ければいいって、パウロがそのことを言っています。テトスの3章の3節ご覧くださいます。救われてない人の特徴に関して彼が言うことは、私たちも以前は愚かなものであり、不従順で迷ったものであり、いろいろな欲情と快楽の奴隷になり、悪意と妬みの中に生活し、憎まれ者であり、互いに憎み合うものでした。ここにパウロは利己的な人のその特徴を表しています。悪意と妬みの中に生活し、憎まれ者であり、互いに憎み合うものだ。こうして見たときに御言葉は私たちにその特徴を表しています。いいです、利己的な人の特徴、一つ目は人の不幸を喜ぶ人です。自分が不幸になることは絶対許されない。でも人が不幸になることに関しては関心がないです。かえってどちらかというとその不幸を喜ぶんです。また人の幸せを妬むんです。なんであの人ばっかりって。また三つ目に人に対して憎しみを抱くんです。また最後に人を許すことをしないんです。利己的な人の特徴、利己的な人って見たときに、考えたときに、それは自分を一番愛してる人でしょ、自分を一番大切に思ってる人でしょ。そのためこの人は愛する自分が傷つけられた場合、その相手に対して怒りを覚えます。この愛する自分が傷つけられた、そうすると何を考えるかって、リベンジです。復讐しようって。ですから人から言いがかりをつけられたとき、ひょっとしたらしばらくは落ち込んで悩んでるかもしれない。でもそのうちにこんな思いが出てきます。なんであんなことをあの人に言われなきゃいけないのかって、徐々に徐々に怒りが芽生えてきます。そうするとその人に対しての悪口が出てくるんです。周りに言うんです、ちょっと聞いてよって、ね、そしてその人物に対する非難中傷が始まっていくんです。心当たりありません？残念ながら人間のその罪深さというのはこういうことをなしてしまうんです。また自分が期待している扱いを受けなかったときどうです？人によってはこういう思いが出てきます。一体私のことを誰だと思ってるんだって。そうして怒りを抱いてしまう。また自分の考えとか主張が受け入れられなかったとき、憤りを覚え、それが人に対する非難になっていったりするわけです。結局のところこうして見ていくと、自分の怒りを話したいだけです。人の行為に対して自分の怒りを話したい、言葉言うんです。それは愛じゃないって。それは我々信仰者に神様が望んでおられる愛じゃないんです。人の悪口を言ってみたり、人を非難してみたり、人を許さなかったり、全てすら愛じゃないって。なぜならパウロは愛の定義に関してこう言うでしょ。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わずって。ですからお気づきになりますでしょ。 神様が望んでおられることと私たちがいかにかけ離れた存在であるかって、ね、そういう中に私たちは生まれ、そういう生き方をし、そしてその中から私たちは救いへと導かれたんです。でも残念ながら私たちは気をつけてないと、そういった生き方をまだ平気で行ってしまう可能性があるんです。今朝御言葉を読んでると、ソロモンのこういう言葉を見つけました。軽々しく心を苛立ててはならない。苛立ちは愚かな者の胸にとどまるからって。気になりました？軽々しく心を苛立ててはならないって。苛立ちは愚かな者の胸にとどまるからって、伝道書の7章の9節のところです。カインは妬みから、嫉妬心から怒りを持ちました。ということを私たちに教えます。それは愛じゃないって。またもう一人の人物を皆さんに紹介します。カインと同じように愛する者を殺そうとした人物です。彼の名前はイスラエルの初代王様サウルです。サムエル記第1の16章を見るときに、サムエルとダビデの関係について次のように御言葉が教えます。ダビデはサウルのもとに来て彼に仕えた。サウルは彼を非常に愛し、ダビデはサウルの道具持ちになったって。これはサムエル第1の16章の21節の御言葉です。今お聞きになったでしょ、ね、サウルはこのダビデを非常に愛したんです。これ16章です。で19章に行くと、同じサムエル第1の次のようなことが記されているんです。サウルはダビデを殺すことを息子ヨナタンや家来の全部に告げたってあるんです。今16章でダビデを非常に愛したとあったのに、19章になると彼を殺すことを家来たちに告げたって言うんです。そして実際にダビデの命を狙うんです。ですからこの16章と19章の間に何かが起こったんです。このようにサウルを変えるような出来事がそこにはあったんです。よく皆さんご存知のように17章は何の出来事か、ダビデとゴリアテの話でしょ。ダビデがゴリアテに勝利したというのが17章に出てきます。で18章です。18章を見てみますと、その戦いに勝利を得たダビデたちが戻ってくるわけです。サムエル記第1の18章の6節のところから、ダビデがあのペリシテ人を撃って帰ってきたとき、皆が戻ったが、女たちはイスラエルのすべての町々から出てきて、タンバに喜びの歌三弦のことを持って歌い、喜び踊りながらサウル王を迎えた。女たちを笑いながら繰り返してこう歌った。サウルは千を打ち、ダビデは万を打った。サウルはこの言葉を聞いて非常に怒り不満に思っていった。ダビデには万を当て、私には千を当てた。彼にないのは王位だけだ。その日以来サウルはダビデを疑いの目で見るようになったって。一体何が原因だったのか分かったでしょ。サウルの怒りです。実はここに使われているその怒りという言葉も、さっき私たちが創世記の4章で見た同じ怒りと、同じ怒り、同じヘブライ語が使われています。サウル王様の殺意の原因も実は妬みでした。カインも、そしてサウルも、どちらかというと口先だけで神を愛すると言いながら、心から神を愛していなかった者たちの話です。なぜなら彼らは主に喜ばれることを行おうとは考えていませんでした。彼らの行動の動機というのは神様への愛でもなかったんです。すべては自分への愛です。さっき最初のお話したように、カインを見てもサウルを見ても、確かに彼らは神を心から愛していなかったけれども、しかし彼らがある行動に至ったその思考の過程というものは、 最初にお話したように私たちも残念ながら持ってます。いろんな時に私たちは腹を立てます。そしてその感情が我々を支配すると我々はとんでもないことを行ってみたりとんでもないことを口にしたりするわけです。今確かに私たちが見てきたのは心から神様を愛してない人です。でも実は神を愛している人の中にも同じことが起こっているんです。最後に紹介したい人物はあのヨナです。よく皆さんもご存知のようにこのヨナは主なる神様から務めをいただきました。何の務めかって、ニネベという町に行ってその町の人々に神の裁きが近いというメッセージを伝えなさいということでした。でもそのメッセージを務めを受けたときにヨナがどうしたかというとヨナはニネベではなくてタルシスの方へと行きました。もちろんその航海の途中に嵐が襲って、そしてヨナはその理由を知ってました。自分の罪が原因だって。そこで船乗りたちに私を海に投げ込みなさい、そしたら嵐が止むから。その通りでした。海は凪になりました。海に投げ入れられたヨナがどういったことを経験したのかって、主は大きな魚を用意して彼を飲み込ませたとあります。3日未満彼は魚の中にいました。そしてその中でヨナは神の前に悔い改めるんです。そして主はその魚に命じてヨナを陸に吐き出した。その後ヨナはニネベに行ってニネベの人々に神様の裁きが近いことを告げるわけです。あと40日したら裁きが来るって。ヨナの予想通りニネベの人々は悔い改めました。そうすると神は裁きを下されなかった。覚えてらっしゃるでしょうか。こういった話があります。神様が裁きを下さないとそのように言われたときにヨナはどういうことをしたのか。ヨナ書の4章の中に出てきます。ところがこのことはヨナを非常に不愉快にさせたとあります。そしてヨナは怒ってと一節のところに出てきます。彼は怒って主にこういうことを祈るんです。ああ主よ、私がまだ国にいたときこのことを申し上げたではありませんか。それで私は初めタルシスへ逃れようとしたのです。私はあなたが情け深く憐れん深い神であり怒るのに遅く恵み豊かであり災いを思い直されることを知っていたからです。確かにヨナは神様のことを知っています。恵み深い憐れん深い方だって。罪の許しを求めたら神様許してくださる、そのことも知っています。しかし面白いのは神様が憐れみを示したときにこの2年目の人々もヨナは面白くなかった。ですから怒ったとあるんです。で実はこの怒ったという言葉も今我々が見てきたあのカインが怒ったとサウルが怒ったと同じヘブライ語が使われています。同じように怒ったんです、うん、主はこうおっしゃるんです。そのヨナに対してあなたは当然のことのように怒るのかって。ヨナの4章の5節のところです。でまたこういうことがありましたでしょ。ヨナは町から出て町の東の方に座ってそこに仮小屋を作って町の中で何が起こるのか様子を見てました。そして神様は一本の唐ごまを備えてくださって、そしてそれがヨナの上を覆うように生えさせてくださった。そうすると影ができたんです。その影は心地よかったです。ヨナは非常に上機嫌になりました。ところが神は何をなさったか。一匹の虫を備えて、そしてその虫がその唐ごまを噛むことによって唐ごまは枯れてしまったとあります。太陽が昇ったとき神は焼けつくような東風を備えられた。太陽がヨナの頭に照りつけたので彼は衰え果て自分の死を願っていった。すると神はヨナに仰せられた。この唐ごまのためにあなたは当然のことのように怒るのか。また出てきました。ヨナは言った。私が死ぬほど怒るのは当然のことです。また出てきました。あのヨナでもこのように怒りを覚えたんです。 なんでヨナがこのように怒ったのか。一つの理由は、神の御心が自分の考えと異なったからです。ヨナはニネベの人々が滅びることを望んでたんです。その人々を神様が憐れむって聞いたときに、ヨナは黙っていられませんでした。二つ目に、ヨナが怒った理由というのは、自分の思い通りにならなかったからです。日陰となっていた遠駒が枯れて日陰がなくなってしまった。その時に怒りを持った。これ幸いと思ってたら、その遠駒が枯れてしまった。日陰がなくなってしまった。すると彼は神に対して怒ったんです。でね、皆さんね、このヨナの話を見てると、怒りという思いをずっと持ち続けているならば、その感情は大変大きな問題をあなたにもたらします。ヨナ自身がそうでした。ヨナは2回にわたって死んでしまった方がいいって言います。どうぞ私の命を取ってください。私は生きているより死んだ方がマシですから。自己憐憫に陥っていくんです。かわいそうな私を。こんなに大変な辛い目に遭ってる。そして自分をどんどん憐れみ始めます。彼の問題は一体何だったのかって、このヨナという素晴らしい人物を見たときに一体何があったのかって、彼の問題というのは神様の御心に従うことが最善であるとどういうわけかこの時思ってません。彼自身は自分の考えに沿ってやることが最善だと思っています。自分の考えが、それが最善であるって。だから自分の思い通りにならないと神に対して怒りを覚えたんです。あの魚の中で悔い改め、主によって生きながらえさせていただいたにもかかわらず、彼は自分の思い通りにならないと、その神に対しても怒りを持つんです。彼のプライド、まさにここに私たちが見るのは非常に高慢で思い上がった人物の姿です。さて、我々3人の失敗を見てきました。そして私たち自身が彼らと同じ失敗を犯さないためにじゃあどうしたらいいのかです。一つ目に言うのは、それはもう一回我々信仰者は、クリスチャンたちは、主があなたを救いへと招いてくださった時のメッセージを思い出すことです。主はあなたを救いへと導いてくださった。あなたを招いてくださった。その救いのメッセージを思い出すことです。主はこうおっしゃった。誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。覚えてます？ルカの福音書の9章の23節のところです。もしあなたが私についてきたいと思うなら、自分を捨て日々自分の十字架を追って私についてきなさい。あなたがイエス様をお信じになるときに、あなたが死に誓ったことを忘れてしまっているかもしれない。忘れちゃいけないんです。我々はどんなことを誓ったか、すべての主であるあなたを私の主として信じて従いますという選択をしたんです。そのような決心をしたんです。その誓いを立てたんです。私たちのこの主従の関係というのは変わらないんです。私たちの神は我々の主人であり、私たちはその方に仕える奴隷に過ぎないんです。でも私たちがその主人に従っていくときに常に邪魔するものがあるんです。自分です。自我です。私はこうしたい、私はこう考える、これは私の夢である。その自我が主の御心に従うその歩みの妨げとなるんです。だからイエス様はそれをご存知だったゆえに、自分を捨てて日々自分の十字架を追って私についてきなさい。日々私たちは自分を捨てることが必要なんです。自分を捨てて私は主の御心に従おうとするんです。いつも私たちのうちにはその戦いがあるんです。自分のやりたいことをしたい、でも神の御心も従いたいって。だから私たちは自分のやりたいことをみんな捨てるんです。 神の御心が最善だから、そして私たちはこの方に仕える奴隷だから、だから私たちはこの方が喜ばれることを選択していこうとする。そのことをすでにモイエス様もおっしゃったんです。そして私たちは主よ、そのように私たちは生きていきますと、そのように選択をしてこの救いをいただいたんです。ですから思い出さなきゃいけないのは、我々は自分の夢に沿って生きるために生きてるんじゃないんです。神の御心に沿って生きるために今生きてるんです。自分のしたいことをするために生きてるんじゃないんです。主が望んでおられることを行うために生きてるんです。自分を喜ばせるために生きてるんではなくて、主を喜ばせるために今我々生きてるんです。自分をもっと愛するために生きてるんじゃなくて、主をもっと愛するために生きてるんです。この世の中は自分を愛するようにとカウンセリングをします。いろんなインターネットのサイトを見ててもそういったメッセージが、そういったカウンセリングがあちこちにあります。残念ながらそれは世の中がするカウンセリングです。神様が何とおっしゃってるか、御言葉が何と教えてるか、御言葉は言うんです。自分よりも神を愛するようにと御言葉を教えるんです。なぜなら聖書が言う私たちの根本的な問題は、我々が神よりも自分を愛する存在だからです。だから御言葉は私たちに言うんです。あなたは自分自身よりも私を愛するかって。一番大切な戒めは何だったかって、心を尽くし、力を尽くし、思いを尽くし、あなたの神である主を愛せよって。そのために人間は作られたんです。そして残念ながらその目的から外れて生きてるんです。我々は神以上に自分を愛するものとして生きてるんです。思い出さなきゃいけないんです。何を神が望んでおられ、何を我々が神の前に誓ったのかです。私たちはこの主なる神の奴隷として、この方を喜ばせることを生きがいとして我々は歩むものとなったんです。だから私たちが彼らの失敗を見て我々は学ばなきゃいけないのは、我々はしっかりこの主に従うことが私たちの生き方であることを思い出すことです。二つ目に私たちはこの失敗から教えられるのは、我々は主の愛を常に覚え続けていくことです。私たちが自分自身に向けられている目を主に向けるならば、そしてどんな大きな犠牲で自分が愛されているかを見ることによって変わってくるはずです。私たちの問題は、神様の愛に目を向けるよりも自分自身に目を向けてしまいます。主の愛を覚え続けることです。そして同時に3つ目に主の助けをいただき続けることです。結局そこです。私たちは神様に助けをいただかなきゃいけない。神を愛することにおいても神の助けがいるんです。兄弟を愛することに関しても当然神の助けがいるんです。主よ、そのように私は生きていきたい。あなたがおっしゃったように、あなたを心から愛するものとして、兄弟を心から愛するものとして生きていきたい。でもそのためにあなたの助けが必要です。助けてください。どうでしょう皆さん、あなたの神様への愛、また兄弟への愛っていうのは言葉だけ、上辺だけのものでしょうか。もし違うんだったら、それを行いで示しなさいって。いくつかのアドバイスを皆さんに差し上げたいと思います。まずね、兄弟を愛してらっしゃるんだったら、イエス、兄弟たちのために祈り始めることです。でもう一つ言えることは、祈っていることをその人たちに伝えることです。つい最近ですけれども、私はそのミシガンのある教会からカードをもらいました。誕生日でもないのになんでカードが来たのかと思いました。そこにメッセージがあったんです。でそのメッセージは、私たちはあなたとあなたの家族のために祈ってます。そしてそこに教会員のたくさんの人々のサインがありました。私の座っているいつも横にそのカードを置いてます。祈っていただいているっていうのは、もちろん皆さんも祈ってくださってますけども、大きな励ましです。だったら皆さん、愛する兄弟たちに、私はあなたのために祈ってます、メッセージを送ることです。 そうして人々を励まされます。兄弟たちを励まされます。祈ってらっしゃることを伝えることです。そして二つ目に、必要を抱えている人のために祈るだけじゃない、その必要に対して何とか応えようと行動になすことです。ひょっとしたら皆さんいろんなところでいろんな必要を聞くかもしれない。だとしたらその必要に何とか応えようと行動に出ていくことです。そしてその必要というのは物質的なものだけじゃないです。霊的な必要も当然あります。その人たちのために祈ることであり、そしてそのことをその人たちに伝えることです。御言葉が私たちに教えてくれることは、神に対する愛もそうだし、兄弟に対する愛もそうです。そこには行いがなきゃならないというんです。だから私たちはその彼らに対する愛を、神様の知恵をいただきながら実践に移していくことです。そうしてどうぞ皆さん、あなたがあなたの兄弟たちを愛していることを示してください。あなたのことを今日覚えて祈ってって、何か必要があったらそのために祈るから教えてって、そのような行いがその人が神様によって救われたということを明らかにしているんです。言葉だけで愛するものであってはいけないって、行いを持って愛しなさいって。そしてこの群れの多くの皆さんがそのように行いを持って愛してくださっていることを心から感謝します。なおそのように歩み続けてください。主を愛する者として兄弟への愛を形を持って示してください。その時に主が喜ばれるだけじゃないです。あなたの愛が、主に対する愛が周りの人々に明らかにされます。それを私たちは、それを主が望んでいらっしゃる。父なる神様、このようにあなたの御心を今一度聞くことができてありがとうございます。確かにあなたは形だけの信仰をお喜びに なりません。どうぞ神様、あなたが行いを持って愛してくださったように、私たちも行いを持って愛する兄弟たちを愛していくことができるように、一人一人をどうぞ助けてください。私たちはもうあなたから多くのものをいただきました。その祝福を分け与えるものとしてどうぞ私たちを使ってください。我々は兄弟たちのために祈ることができます。彼らを励ますことができます。主よ、この愛する皆さんに知恵を与えてくださり、導きを与えてくださり、どうぞ励ましを与える、愛を分け与える者たちへと成長しますように。どうぞ今一度あなたによって救われた一人一人があなたに従っていく選択をした時のことを思い出して、自分たちを喜ばせるそういう生き方から、あなただけを喜ばせる生き方を選択したことを思い出すことができますように。主よ、どうぞ一人一人を強めてください。自我との戦いは大変難しいものであり、これまで何度私たちがその戦いに敗北してきたのか、私たちは自らの弱さを告白します。主よ、どうぞ故に助けを与えてくださるように、一人一人を助け、一人一人があなたの前に喜ばれる歩みを持って、あなたを愛していることを明かしていくことができますように、この一人一人をどうぞ強めてください。そしてあなたの栄光を表す器としてそれぞれお使いくださるように、感謝を持ってこの祈りを救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。